それでは本日のメッセージを小金井福牧師にお願いいたしたいと思います。本日のメッセージの題は、主の深い御心を知っていますかと題して語っていただきます。なお、中心となります聖書箇所を出井姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書11章17節から30節です。ヨハネの福音書11章17節から30節です。お読みします。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。
皆さんおはようございます。だいぶ朝も寒くなりました。今年もアドベント、イエス・キリストを待ち望むアドベント、対降節がやってきました。27日の日曜日、27日の日曜日、これが一番早いアドベントになるそうです。イエス様がお生まれになったその時を数えながら、今年もいよいよクリスマス、その時期が近づいてきています。昨日はこの東有馬の超党会の集まりがありました。25周年、超党会は超教派の集まりで、昨日は加古川のカトリック教会で、その集まりが行われました。25周年、25年間続けて、みんなで集まって祈ってきた、600回を迎えたと聞きました。メッセンジャーは今日礼拝にも来られていますが、正木しげる先生が、チャプレンとしてメッセージを取り継いでくださいました。教派を超えた祈りの集まり、私も年に1回ですけれども御言葉の御用をさせていただいています。いろんな教会の先生が御言葉の御用をなさるんですが、私はだいたい1月2月の一番寒い時期に当たるんですね。そしてその寒い時期に朝のこの7時から、集まって、もう頭も白くなった、そのような人たちが集まってですね、一生懸命準備してくださってるんです。 25年前はもっと若かったんではないかなと思いながら、昨日その姿をこう拝見していたんです。継続は力です。どんなに小さな集まりであっても、心を寄せてこの地域のために、その教会から召された兄弟姉妹たちがですね、心を合わせてこの地域のために祈っているんですね。ぜひ皆さんもその案内が、年間の案内が掲示されますので、覚えて参加できるときには参加してくださってですね、そこで捧げられている祈り、今は各教会、この地域にある教会の2つの教会、名前を挙げて、先生の名前、そして教会の名前を挙げて、祈りの連鎖がされています。本当にこのメッセージに毎年伺わせていただくときに、心を温まるんですね。あ、この小さな祈りの中で神様は大きな働きをしてくださっているんだなということ。昨日は25周年でしたから、お食事もいつもよりもちょっと、朝祈った後に2部で交わりがあるんですけれども、ちょっと豪華、そして、記念品もいただきました。素敵なボールペンをいただきましたけれども、この祈りの中に、小さな、こんな小さなところに寄せ集まるように集まっている。でもこの祈りの中に神様が働いておられるんだなということを、なんでこの地域にこう教会が、大きな教会があるのかなと思うときにですね、あの祈りによっても支えられているんだなということを思わせられました。 またその祈りを真実に聞いてくださるお方、朝皆さんも祈り捧げてこの場に来られたと思いますが、そのお方がこの共に集まった礼拝の中でも私たちの祈りを聞き、また御言葉を語り継いでくださいます。共に、私自身もですが、今日開かれる御言葉から共に聞きながら、そして皆さんに分かち合って共に主を仰いでいきたいと思うんです。今朝はヨハネの福音書の11章を開きました。先ほど読んでいただきましたが、話は11章の1節から始まっています。イエス様と親しく付き合いをしていた家族、マルタとマリアとラザロ、3人兄弟がこの都のエルサレムに近いベタニアというところに住んでいたんです。イエス様はエルサレムに来るときによくこのベタニアに滞在されました。おそらくこの家に立ち寄って親しく交わりを持っていたんではないかなということを想像することができます。その親しくしていた家族の弟ラザロが病気にかかった。それもかなり重い病気だった。いつもだったらそんなに慌てることはないけれども、たまりかねてこの2人の姉妹、マルタとマリアはイエス様のところに使いを送って、ラザロが病気であるということをイエス様に告げたんです。イエス様、あなたが愛しておられるものが病気ですと。こんな知らせを聞いたらですね、イエス様は他にどんなに忙しいことがあっても、それを置いて自分たちのところに飛んできてくれるでしょう。そういう期待がマルタとマリアにはあったはずです。すぐにでも駆けつけてくれる。そう願って使いのものを送ったんです。けれども、待てど暮らせど、一向にイエス様の姿が現れない。イエス様が来られましたよという声も聞かない。あれだけ親しくしていたのに、どうして来てくれないんだろう。イエス様に祈ってもらうことが叶わず、とうとう弟のラザロは息絶えて死んでしまった。大勢のユダヤ人がですね、兄弟ラザロの死を慰めにマルタとマリアのところにやって来られました。日頃からこう親しく交わる、地域の人がおられたでしょう。ラザロが死んでしまったという悲しみと、なぜこんな時にイエス様は訪ねてくれなかったんだろう、その思いを抱えて、マルタはこの悲しみの中に こううずくまっていたんです。その時です、イエス様が来られましたよという知らせがマルタの耳に届きました。それを聞いてマルタは迎えに出たんです。そしてこの19節、ベタニアはエルサレムに近く3キロほど離れたところにあった。20節、マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。なぜもっと早く来てくれなかったの。もし間に合っていたら兄弟ラザロは死なずに済んだのに。イエス様を責めるような思いを含んだ言葉でした。まあ、緊急時、急務の時、あそこに行けば、あの人が来てくれればなんとかなるかもしれない、そのような望みをかけた存在を待つ、待たされるというのは辛抱のいることです。楽しい時間は過ぎるのが早いですけれども、忍耐がいったり辛い時は時間の経過は本当にゆっくりですね。早く過ぎないかな。マルタやマリアのこの時の気持ち、皆さんにも同じような経験があるでしょうか。一日先週の思いでイエス様を待ったんです。マルタはイエス様に訴えるような思いがありました、気持ちがありましたけれども、イエス様の側から見るとどうだったのか。私たち聖書を読むときに一方方向からではなくて、神様はどうだったのかなという多方向から、その事柄を取り囲むいろんな人物からこう見ていくときにですね、その事柄がこう立体感を持って語りかけてくれることがあります。イエス様の側ではどうだったんだろうか、きっとこうだったに違うイエス様という思い込みではなくて、イエス様はどうだったんだろうか、読み取っていくときにイエス様の思いがそこに浮かび上がってくるんですね。この11章の3節から少しこの経過をですね見たいと思うんです。3節から6節まで、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられた。使いの者が伝えたのになお2日とどまられた。イエス様はラザロが病気だと聞いて、それは大変だ、すぐに行ってあげようと言って席を立ったんではないんです。この使いと一緒にこのベタニアのマルタ・マリアの家に訪ねようとしたんではなかったんです。一大事だという反応は一つもなかった。マルタとマリアの思いを、焦る思いをよそにですね、イエス様は慌てることをされなかった。ただイエス様がそこで言われた言葉、それは4節、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。すぐに来てくれるはずだと求めたことはならず、ラザロが病気であることを聞いても2日まだその場所にとどまられた。さらに2日経ってようやくイエス様はベタニアのマルタとマリアのところに到着します。行ってみると弔ったばかりで、 重々しさがあって、ラザロはすでに死んでいて4日も経っていました。マルタとマリアにとってみれば、このイエス様の来訪は遅すぎた。遅すぎたんです。どう考えてもベストなタイミングではなかった。私たちが考えるベスト、この先こう見るときにベストのこの時、しかし神様が用意されているタイミングはこの時差があります。大きなこの時の開きというものが、その時差開きというものが私たちにとっては受け入れがたいんですね。しかしその開きには必ず神の栄光がなされるためという理由があるんです。その開き、タイムラグ、沈黙とも言うことができるかもしれませんが、この沈黙の中を私たちがどう過ごすか、どのようにその時を過ごすか、何を感じるか、どう思うか、この沈黙の中に神様は存在しておられるんです。今日このところから、沈黙は主の目的の中に私たちを導くプロセスだということから、しばらく見ていきたいんです。沈黙は主の目的の中に私たちを導くプロセスがあります。道のり、工程があります。沈黙の時間は苦手ですという人、皆さんいかがでしょうか。親しい中でしたら別に沈黙があっても何も感じないですけれども、初対面であったりですね、数回しか会ってないこと、その人と会話が途切れてしまう、シーンとなったままおられますか、皆さん。ある人はですね、それが耐えられないからもういらないことをどんどん口にして、なんとかこの会話を保とうとする人もいるようです。自分から話すか、話が途切れた、どうしよう。でもあるときはこの会話が途切れたとしてもですね、その沈黙の時間は次に発する大切な言葉を選び出す時であったりもするんですね。大切な言葉をその時間の中で選び出そうとする。会話のない会話として相手に何かを伝えるものであったりもします。私は個人的な祈りの中で、神様にこう祈っていく時間を持って、そしてひとしきり祈った後にこの沈黙の時間を、すぐに席を立たないでですね、沈黙の時間を持つようにしています。静寂があります。自分も言葉を発しない、ただ静まって主の語りかけを待つ、聞く時間を祈りの時間と同じほど大事にするようにしています。神様に祈り続けているのに応答がなく助けがない、そのような寂しい思いをしたことがあるでしょうか。なんか何も分かってもらってないんじゃないかなと寂しい思い。神様が沈黙を持って私、自分に接しておられるということが今まで皆さんにもあったでしょうか。その時皆さんはどうされますか。沈黙をもって神様が答えておられる時、皆さんはそれをどう受け取るでしょうか。その時に私たちは試されます。待ち合わせをする、待ってる人が来る、その待ち合わせ、相手を待たせる人もいるし、自分が待つという人もいます。両方経験、されている人もいると思いますが、1時間半待ったことがあります、冬に外で。 自分の待ち合わせた場所が間違ったのかな、時間間違ったのかな、最初の5分、10分はいいんです。まあ、30分までは、まあ、何かあったんだ。でも、1時間近くなってくるとですね、連絡も取れないし、いや、どうしたんだろうと。待つことしかできないのに、頭の中はぐるぐるこういろんなことを考えるんですね。活発に動きます。まあ、最終的には会うことができたんですけれども、大変でした。で、逆にですね、私は炎天下に友達を40分ほど待たせたこともあります。もう汗だらだらかきながら、叱られましたけれども、まあ、許してくれました、後で。マリアとマルタはイエス様を待ったんです。来られたらなんとかなる、そう信じて待っていました。けれどイエス様はラザロが死んでから、しかも4日も経ってマルタとマリアの家に訪れました。待っていたイエス様は来ずにラザロは死んでしまった。この2人の姉妹にとってイエス様を待ち焦がれた時間は沈黙のような時でした。何も語られない。緊急なのに神様のご介入がない。神様が沈黙される、そこでの私たちの取り組みというのはどんなものがあるだろうか。第1番目、そこには私たちが神様という方をさらに深く理解する。神様という方をさらに深く理解する。マリアとマルタにとっては、この兄弟ラザロの死がもたらした悲しみというのはこの上もない悲しみでした。ラザロが死んだということは、この家の家督を継ぐ者がいなくなったということです。それは将来のこの未来に対する喪失というものも意味していたんです。将来がない、未来がない。イエス様はこのマリアとマルタをただ悲しみに陥れるためにこのようなことをしたんではなかった。けれど2人にとっては、この最愛の兄弟ラザロが死にそうなのを目の前にして、一番に来てくださるはずのイエス様が来られないということが理解できなかったんです。沈黙の中で神様ということをさらに深く理解する、それは理解しがたい状況がそこにあるからなんです。渦中の中にあるときには分かりにくい、理解しがたいものです。先ほど11章の3節から見ましたけれども、5節にこう書いていました。イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられたと。イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれても、そのおられたところになお2日とどまられた。文脈的におかしくないですか。ラザロが死にそうなんです、イエス様来てください、もし愛してるならば飛んできてくれてもいいのに、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところに2日とどまられた。イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた。どんなにマルタやマリアが自分のことを待っていたかをイエス様は知っていました。イエス様の側からすればすぐにでもそばに行ってあげたかったが、そうされなかった。ただイエスはマリアとマルタを愛しておられたという一句がこの間に挟まれています。ここにイエス様の思いがあふれています。言葉が聞こえない、行動も見えない、沈黙があるだけ。しかしそこには変わらず私たちに向かって流れているこの神様の愛があるんですね。 神の栄光をあなたが見るまで信仰を持って待ちなさい。言葉にならない沈黙でこのメッセージをイエス様はマルタとマリア、そして私たちにも伝えようとされています。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。神様はあなたを見捨てたのではない、変わらずに愛している。神様を深く理解するためには、ある時は見えやすい、でもある時は見えにくい。しかし変わらずいつもその根底に流れている、コンコンと脈々と流れている神様があなたを愛しているという愛を、私たちは自らで掘って組み上げなければならない時があります。それを掘って組み上げて得ていく時に、確かにそこに神様の愛があるということ、私たちは受け取ることができるんです。沈黙されて、そこでの私たちの取り組み、第2番目は、そこで自分を知るということです。自分を知ること。まあ、自分はせっかちだなとか、のんびりさんとか、好き嫌いが多いとか、いろいろな自分っていうのは分かります。でももっとこの内面的な私自身、私の作り、私の傾向、その私というものは、結構自分が知ってるようで自分が一番知らないと私自身は思うんですね。皆さんどうでしょうか。いや、私は誰よりも自分は自分のことをよく知っていますと言われるでしょうか。皆さんは自分が愛されている存在であるということを受け取っているでしょうか。頭で分かっていますけど、心の奥で、あ、私愛されてるんだな、私は喜ばれてるんだなと、それをこう味わって自分自身が喜ぶという、その喜びが皆さんあるでしょう。自分を知るというのは、自分という存在を客観視できて初めて起こることです。私はこういうところがあるな、私はこうだなと、私という存在を客観視できる時に初めて私たちは自分を知ったということができると思うんですね。その客観視できる場所というのはどこなのか。それはイエス様がかかられたあの十字架です。イエス様がかかられたあの十字架から、私たちは自分を見るときに自分というものをこう客観視していくことができます。私たちの醜い罪を処理してくださった場所、そして勝利を取ってくださったあの場所です。あの場所から2つのメッセージが発信されています。一つは、私はあなたを愛しているという神様からの愛です。あのむごい十字架からは想像がつかないかもしれないですが、かけ離れているようにも思えますが、そうなんです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというメッセージ、それはどこからでもない、あの十字架から私たちはそれを受け取ることができるんです。自分で自分を大切に思えない、なぜ生まれてきたのか大事にできない、でもあの十字架に、イエス様がかけられた十字架に、その意味を、それを受け取るときにですね、神様は私を愛してくれている、大切に思われている、 そのことをあなたに気づいてほしい。ガラテヤの1章4節にも、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりましたと書いています。今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになった、十字架にかかられた。私はあなたを愛している、あなたを大切に思っている、私の作品だ、だからこそあなたが罪を持ったまま滅びに行くことがないように身代わりとなって、その身に罪を罰を受けて命を捨てたと。そしてあの十字架から発信されているメッセージ、もう一つは罪を完全に処罰する厳しさです。妥協がない、まあまあこれだけしたからこっちは良しとするかという妥協がない、罪を完全に処罰する厳しさ、これは私たちの醜い部分を浮き彫りにするところでもあります。イエス様はあの十字架で晒し者になりました。あれが罪人の姿です。そして本来あれば私たちの姿です。本来はあれが私たちの晒し者にされたイエス様の姿は私たちであったはずです。それをイエス様は身代わりにかかってくださった。この2つのメッセージ、神様が愛しておられるということ、そして私たちのその罪を浮き彫りにするというこの十字架が私たちを照らす、そして私たちがそこから自分を見るときに自分というものを知っていくんですね。皆さんはどちらのメッセージを日頃受け取ることが多いでしょうか。どちらも切り離せないんです。なぜなら神様の愛が私たちをいつもこの悔い改めに導くからです。神様の光に照らされるときに私たちは自分自身を隠すことができない、晒されて神様の光に、イエス様のあの十字架に光に晒されて、キリストの死に晒されて、本当の自分の姿が照らし出されて、自分がどんなものであるかを知らされるんですね。聖書を読んでいて、あれなんでこんなに自分のことをよく知ってるのかなと思ったことないですか。読んでいて心が刺されるということがないでしょうか。まあ人から言われたら反発を覚えるんですけれども、イエス様が受肉された、イエス様はあの御言葉をそのまま体現してこの地上に現れてくださった、この御言葉の光に照らされるときに、ああ自分はこんなものなんだなということが分かって、それだけじゃなくて受け入れられる、ああ自分はこんなものなんだなということができる。なぜでしょうか。それは責められて終わるのではなくて、私たちをそこから引き出してキリストの似姿に変えようとするその力がそこに働いているからなんです。その根底には神様の愛が流れているからなんです。私の代わりに身代わりに死んでくださったお方が語ってくださっているから、だからいつもこの十字架のもとに私たちは出ていくんです。この光に照らされるときに、この客観的に見えるその十字架から私たちは自分の存在を見るときに、愛を受け、そしてまた醜い罪が浮き彫りにされて、そしてそこで自分を知っていきます。十字架を通っていくときに、私たちはそこにこの自分を知りながら神の力によって変えられていく自分というものをまた受けていきます。マルタとマリアの心の声は、使いを送っているはずなのにどうしてイエス様は来てくれないのだろうか、 もう間に合わないという、それが心の声。もう間に合わないかもしれない。これが私たちの叫びであるかもしれません。窮地に追われたとき、何が間に合わないのか。自分がもう持ちこたえられません。という間に合わないだったり、具体的な必要が間に合わないということであったり、あるいは、神様あなたは何でもできると信じていますが、もう待つのをやめて自分でしますという間に合わないだったり、いろんな意味を含んでいます。窮地に追い込まれて、自分の姿が映し出され、この沈黙の中で自分の本当の姿というものに出会っていきます。もうちょっとマシだと思っていたけど、もうちょっと信仰的だと思っていたけど、いや、そうではなかった。だからイエス様、あなたが必要なんです。自分と向き合ったらやっていけないほど落胆してしまう、その存在を十字架につけて、そこから救い出してくださったから。当てにならない自分ではなくて、信頼できるあなたについていきます。従います。ここに古い自分を破って、主の栄光を見るものとされる原動力があります。イザヤ書の51章の1節に、義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よという言葉があります。まあ、この立山も裏側に行ったらですね、今もまだ採石されていて、石がね、運び出されています。でももともとこの岩山にあった岩です。切り出された岩、掘り出された穴、見よと。あなたはもともとどこにあったのか。私たちのキリストの出会う、キリストに出会う前の古い人です。あなたはそこから切り出され、掘り出された。そして今はイエス様のもとに置かれている。イエス様の十字架によって救いが完成されて、そこで日々新しくされ続けている。私たちはこの十字架から発信される二つのメッセージを、この受け取って、二つのメッセージを放つ十字架を通るたびに自分を知っていきます。そしてこの沈黙の中で取り組みの第3番目は、偉大な目的を受けることのできる器作りです。偉大な目的を受けるその器作り。神様はどんな器を求めておられるのか。偉大な目的、それはこの病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるため、それをあなたが見る、あなたが受け取る、この偉大な目的。でもそこにまだ足りていなかった。この沈黙の中で神様は取り扱われたんです。神の偉大な目的がなるには、まずそれを受け取ることのできる器作りというものがなされなければならないんですね。マルタは21節22節で言いました。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエス様はこれに対して答えて言いました。23節、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。 私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？23節でイエス様はマルタにラザロがよみがえると言いました。けれどもマルタはその時は今ではなく彼の復活の時のことを指していると思ったんです。イエス様はマルタのこのようなまだ受け取れきれていないマルタを取り扱われることを願ったんです。マルタはイエス・キリストに与えられている力を信じていました。彼女はイエス様が神の子であるがゆえにイエス様が神様に願うことは全て答えられると信じていた、知っていましたが、まずマルタはイエス様との個人的な親密な交わりに入れられる必要があったんです。私たちも同じです。器作りは陶器師と粘土との一対一の中でなされていきます。陶器師が粘土を練るときにこの器が作られていく。知っている、分かっている、それが本物の私の信仰となっていくには、私という生身の人間に神様との個人的な交わりが刻まれていかなければならないということがあるからです。そこにはこの私たちの古い人をこう砕いていくというプロセスもあります。私が心を痛めて、私が立ち上がろうと必死になって、私が忍耐を持つことの大変さを味わいながら、そこにいつもイエス様を見出していく。誰かから聞いたんではない、私がそれを体感していく。そしてイエス様がいつも導きを持って自分を導き語りかけてくださっているというのをその中でこう聞き取っていく。そして確信をそこで持たせていただくんです。皆さんはNHK、日曜日大河ドラマご覧になっているでしょうか？私はまあ見れない時もよくあるんですが、時々見れる時にですね、ちらっと見たり、見れる時はまあ全部見たり、するんですが、戦国時代が舞台になっています。いよいよ大詰めです。今日がまあ最終回、今日11月が今日が最終回ですね。大阪の陣が終わって豊臣方が滅ぼされてですね、徳川の時代へとこう移っていく、もうクライマックスがこの何週間か放送されていたようです。先週は全部見たんですけれども、先週か先々週かの話かちょっとあれですが、お父さんの徳川家康とこの息子の秀忠がですね、豊臣をこう完全にこう滅ぼし、そして天下を取るんです。でもその取った後もずっとこの息子秀忠と父家康の間には長い間の親子の確執が あるんですね。父息子、そのずっと持っていた親子の確執が解けて父と息子が心を通じ合うというのが先週、放送されていました。すごく感動的な内容でした。この数回ですね、私はこのところを見ながら、人が成長していくってこういうことなんだなというふうにも見ていました。息子の秀忠は何としてもですね、豊臣方を助けたかった。奥さんの郷はのお姉さんは淀の方、そしてその敵方になるわけですね。その息子秀次、そして秀次に嫁がせた我が娘の千が、この大阪にはいたんです。何としてでも豊臣方を助けたかったけれども、父親である家康の采配によって将軍を継いだ自分がこの大阪の陣で命令を下して、最後豊臣方を滅亡に追いやった。その辛さを戦いが終わってもずっとこう抱えていたんです。戦乱の世に傷ついた者たちが誰もが願ったこの天下太平というこの大義ですね、天下太平という 争いのない時代が来てほしい。それを迎えるための目的がありましたが、秀忠にはこの自分がしてしまったこと、自分がしたことに対してのこの苦悩がずっとあったんです。そしてこの腰入れした線が江戸に帰ってきてですね、娘にも恨まれる。ただただ黙しているこの秀忠を見てですね、父親である家康は、まあ、自分に恨みがあるならばはっきり言えばいいのに、心を開かない息子に対してそう言うんですね。で、秀忠はただお父さんに、天下太平を迎える道備えをした父親に対して感謝こそすれ恨みなどありませんとこう言い捨てるんです。まあ、それを見ていた、そのやり取りを見ていた家臣がですね、秀忠がその場を去った後に家康にこう言うんです。秀忠にあるのは恨みではなく悲しみではないかと。そして悲しみを得られてお強くなりましたとこう言うんですね。悲しみを得てそこにこうとどまってただじっと、そしてそこを歩んでいくとき人は強くなっていくんだな、それを受け入れてですね、その悲しみを受け入れて、そして目的に向かっていくときに人は強くなっていくんだなと。まあ、秀忠は偉大な親を持つのはつらい、自分は自分の道を行くと言って物事を端から見ることを しかしなかった、開き直っていましたけれども、一つ一つの事柄を通してことを見分ける目を持つようになって、そして荷を負う大変さというものを担ってですね、それを誰のせいにするわけでもなく、それを自分の身に置いてこの悲しみを抱えてですね、名ばかりではない本物の跡継ぎのこの将軍として頼もしくなっていく姿がこう描かれていたんです。そしてそれは秀忠の二人の息子がいるんですが、竹千代と国松、どちらを三代目の将軍にするかという見極める目をも養って、いきます。まあ、今週今日のこの最終回、まあ、希望という題でしたけれども、まあ、見れるかどうか、まあ、楽しみにしているんですが、困難や試練と戦わない人は何もできません。まあ、ある先生が言われました。問題を見て育つ人はいない、しかし神を見て人は育つ。神様の沈黙は私たちが計り知れない偉大な神様の目的を果たすことができる器になるようにという、その器作りのプロセスというものを持っておられます。これは特定の人に対してではなく、ここにいらっしゃる全ての一人一人に対してなんですね。全てのキリストの弟子となる者に対して持たれている神様のこのプログラム、全てのものに対してなされることです。イエス様がマルタに、またマリアに伝えたかった、導きたかったところは、私はよみがえりだ、命だ、私を信じる者は死んでも生きる、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない、このことを信じますかという、ここにマルタとマリアを導きたかったんです。このことを信じますか、皆さんはどうでしょうか。これを証しするためにラザロが病んでると聞いてもなお2日とどまりました。沈黙されたんです。まあ、この直前にイエス様は別なところで石打ちにあってですね、命が狙われました。命の危険を感じて弟子たちはベタニアにエルサレムに近いところには行かない方がいいとこう渋りましたけれども、イエス様は目的があったのでそこに 出向いて行きました。この後どうなったか、ご存知の方もいらっしゃるでしょうし、気になってどうなったんだろう、早く先見たいなという人もいるかもしれないですが、39節から見ましょう。イエスは言われた。これはラザロの墓の前でです。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私を使わした、お使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。ラザロが病気だと聞いたとき、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためだと、イエス様が語られてから、それが本当になるまでのタイムラグ、時間差、沈黙がありました。が、神様の語られたことが実現した。このクリスマスにイエス様をこのお腹に宿したマリアもそうでした。聖霊によってイエス様を授かる、身ごもるよという受胎告知といいますが、その告知を大天使ガブリエルから受けて、どうしてそんなことが起こり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、結婚していないのに、どうしてそのようなことが私の身に起こりましょう。もしそうなったら私はどうしたらいいんでしょう。誰がこのことを理解してくれますか。いろんな混乱がありました。けれど最後にマリアはお言葉通りになりますようにと、信仰によってそれを受け取ります。お言葉通りにこの身になりますように。でも告白した後もその心中は、心の中は迷いと混乱でいっぱいだったはずです。この後すぐに神殿のエリザベスのところに訪ねていき、エリザベスはバプテスマのヨハネはその時身ごもって半年過ぎていました。マリアの挨拶を聞くとですね、このお腹の赤ちゃんが聖霊に満たされて喜んだ。マリアもこの聖霊に満たす、エリザベスも聖霊に満たされてですね、このマリアに向かって言うんです。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。マリアの信仰の告白があって、そして語られたことが実現し、クリスマスにイエス様は少女マリアからお生まれになったんです。主には、神様にはその深い御心というものがあります。これを受け取れるものに私たちもさせていただきましょう。今しばらくこのお方の前に祈り捧げていきたいと思います。どうぞお立ちください。そして今日自分に語られているところをもう一度主の前に心を広げてですね、聞いていきたいと思います。そして告白して祈り捧げていきましょう。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。あなたが導いてくださることを感謝いたします。 私にあるその瞬間の心があるでしょうか。主様はあなたが知っておられます。あの沈黙の時、この時、私にもそのような寂しい思いをする時がありました。私はあの時どのようにあなたに対して振る舞ったでしょうか。私はあの時どのようにあなたに祈ったでしょうか。私はあの時どのようにあなたのことを思ったでしょうか。主様、あなたには変わることのない深い愛が流れていました。主様、それをこの朝も汲み出し受け取ってあなたの御前に出てまいります。そして私たちが本当にこれからの先わからない中にあっても、その御心を受け取っていく器とさせてください。そしてその中にある沈黙の中に鍛錬訓練を甘んじて受け、そこに主の素晴らしい信仰の歩みを私たちが見ることができるように、味わうことができるように、主よどうぞ私たちをこの沈黙の中の歩みもあなたご自身の手の中で支えて導いてください。語ってください。御言葉を通して主を語ってください。祈りの中で、静寂の中で主を導いてくださることを感謝いたします。ハレルヤ、主様、感謝いたします。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きる、このことを信じますか。このことを信じますか。沈黙の後、あなたが語られたことを実現され、そしてそこにあなたの深いご計画、御心があったことを示されました。振り返れば私たちの歩みの中にも寂しい思いをした、祈っても聞かれない、神様のご介入が見られない、辛さを抱えたあの沈黙の時期がありました。けれどその沈黙の中で、私たちはあの時どのようにあなたのことを思ったでしょうか。どのようにあなたに祈ったでしょうか。どのようにその時を過ごしたでしょうか。主様、そこには変わらずにあなたからの愛が流れていました。そしてその流れは今も変わることなく、見えても見えなくてもその根底には脈々と太いパイプであなたの愛が流れています。私たちはそれを汲み上げながら、この沈黙の中で私たちが取り組むべき事柄をあなたの手の中で取り扱っていただきながら、主を向かっていくことができるように、取り組んでいくことができるように、どうぞ支えて助けてください。そしてここに誠の信仰が私たちの器に刻まれて、主の深い御心を知っていく、受け取っていく器とさせてください。主イエス様、私たち一人一人があなたの御前に立って祈るときに、そのような器とさせていただく、その願いと思いを捧げながら、そしてあなたの真実をいつも見ていくことができるようにお導きください。主によって語られたことを必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。単純に信じて従うという、その歩みの中で神様の素晴らしい御業を私たちは見ていきたいと願っています。私たちの個人の歩みの中に、私たちの人生の中に、また私たちが集っているこの教会に、そしてまたあなたの宣教の働きの中に、私たちは主の素晴らしく置かれているご計画を見て、それを受け取る器となっていきたいのです。私たちという器を広げてくださって、主よ、大いなるあのマルタとマリアがもうそのようではなかったほどに私たちの器を広げてくださって、あなたの御心を受け取っていく器とさせてください。主イエス様、そしてあなたと共に歩んでいきたいです。お持ちください。 悲しみが悲しみで終わらない。その先に十字架を通って、その先に自らを知らされる道を通って、その先に、そんな自分はすでに勝利されていた、その姿を見せていただけることを感謝します。クリスマスに向かって、主よ、私たちはこの時本当に伝えたい人々がいます。あなたの福音、あなたの救いを、滅びがどんなにむごいものであり、救いがどんなに素晴らしいものであるのか、私たちが知らなければ語る福音も力を発しません。イエス様が成してくださった御業がどんなに素晴らしいのか、私たちはそれを本当にあなたから受け取って人々に伝えていくことができるように、また一つ一つのプログラムをお持ちくださいますように、このクリスマスの時、たくさんの人々があなたのもとに来て、あなたの救いを受けることができるように、イエス様の誕生を共に祝いながら、私のための誕生でしたと告白できるように導いてください。あなたが成してくださる、備えてくださっている御心を期待し、勝利取られたイエス・キリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。